テサロニケ人への手紙第1、5章23節から27節までです。新約聖書367ページです。テサロニケ人への手紙第1、5章23節から27節までお読みいたします。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。兄弟たち、私たちのためにも祈ってください。すべての兄弟たちに聖なる口づけを持って挨拶をなさい。この手紙がすべての兄弟たちに読まれるように、主によって命します。
元気にご挨拶をしましょうね。改めておはようございます、皆さん。夏のハイライトのジョイキッズキャンプ、まず終えたんですけども、このキャンプのテーマは、求めなさい、そうすれば与えられます、という、イエス様の言葉がテーマでした。求めなさい、そうすれば与えられます。講師の先生は、徳山守先生と若い牧師先生ですね、奈良から来てくださいました。いろんな面白い話をしてくださったんですけども、その一つ印象的なのはお話をしますね。求めなさい、そうすれば与えられます。本当に欲しい、本当に欲しいんだったらば諦めずに求め続けてごらん、きっと神様聞いてくださるからっていう話の中でね、あるアメリカの女の子の話でした。ペットに子猫が欲しかったんですね。猫飼っていい？お母さんって。おねだりするんですけども、お母さん聞いてくれないんですね。猫はダメ。何遍お願いしても聞いてくれないんですね。でももういっぺんと思ってですね、おねだりしました。ねえ、子猫飼いたいんだけどもお願いって。お母さんが答えたんですね。そんなに欲しいんだったらば神様にお願いしたらって、あなたお祈りしたらいいじゃないの。もしも神様がくださったらいいわよって。そこでこの子はですね、裏庭に出て、天のお父様、私どうしても子猫が欲しいんです。一匹子猫をくださいってね、お祈りしたそうですよ。で、ふっと目を開けたらば、子猫が一匹天から降ってきたんですね。猫が天から降ってくるなんてね、異常気象もいろいろありますけども、こんなの普通ないんですけどもね、本当に降ってきたらしいです。どういうことかと言いますと、実はお隣さんでですね、お隣さんの飼い猫が庭の木に登ってしまったんですよ。ね、高いところに行って降りられなくなってしまってるんですね、この子猫ね。まあ、しょうがないやつだな。どうして助けてやろうかって考えたときにですね、まあ、こう伸びた枝先がこう少し下がっているところをなんとかですね、こう捕まえまして、それをこう手繰り寄せてですね、で、そしてロープつけてですね、ぐんぐんぐんぐん引いていったわけですよ。そうすると、この高い方の枝がこうだんだんだんだんしなってきてね、しなってきて、そして、しなってきたのは良かったんですけども、枝がポキンと折れちゃったんですね。ですから、このたわんでた枝がふるっとこうかけてですね、その勢いでもって上にしがみついていた子猫がひょって空を飛びまして、そしてお隣の庭でお祈りをしていたその女の子の目の前に着地したというわけですね。求めなさい、そうすれば与えられます。切実な願いに対して天の父様は面白い方法で答えてくださることがあるんですよって、思いがけない方法でってね、そういうお話でした。実際あった話らしいですけどもね。さて、今日の私のメッセージはですね、クリスチャンすべてがうちに抱いている一つの求めだと思います。でもこの求めはですね、ある日ポーンと、その日のうちに応えられるという種類のものではないと思うんですね。長い年月を経て、 そして様々な出来事、入り組んだ出来事を通して徐々に答えられる、そういう求めだと思うんですけどもね。今日のメッセージの題は、もっとイエス様のように。つまり、もっとイエス様のようになりたいという求めです。キリストを信じていらっしゃる皆さん、いかがですか？皆さんの中にもこの求めがどこかにあるでしょう？何はともあれ、私もイエス様のようになりたいなというね、憧れ、願い。洗礼を受けたての人の中にも、また信仰生活30年、40年という人の中にも、一番の願いの一つとしてですね、一番切な願いの一つとして、これがどこかにあると思うんですよ。自分自身それを願うし、また自分の連れ合いが、あるいは我が子が、そんな風になったらどんなにいいことかってね、自分の親しい者のために祈るときにも、いつかそんな風にってね、願うことではないかと思います。そしてこれは、パウロが、テサロニケの町のクリスチャンのためにお祈りしていた、一大祈りの課題でもあったようです。第一の手紙をずっとたどって学んできましたけども、いよいよその締めくくりに来た時に、パウロはその大きな願いを祈りとしてですね、ここに書き記しています。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださるように。イエス・キリストの来臨の時に責められることがないように、あなた方の霊と魂と体が守られるようにってね、そう祈ってるわけです。皆さん、どうぞこの言葉、聖書本文の中から一緒に読んでみましょうね。23節です。どうぞ。はい。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主イエスキリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。さて、皆さんが読まれて、先生、ここをどこ読んだって、その、もっとイエス様のようになって書いてないじゃないですかっておっしゃるかもわかりません。言葉にはそうは書いておりません。けども、パウロが捧げている祈りの中身を言い換えるならば、そういうことじゃないですか。全く聖なるものとなれるように。で、これ、どういうことですか。また責められるところないように、霊、魂、体が完全に守られますようにって、どういう姿をパウロはイメージしながらこの祈りを捧げているんだと思いますか。イエス様の姿だと私は思います。さて、この聖書の言葉通り、文字通りを言うならば、第一のポイント、パウロの祈り、それはですね、再臨を目指してもっともっと清くという祈りですね。再臨を目指して、そうですね、この言葉に、あまり聞き覚えのない方もいらっしゃると思いますので、一言説明します。再臨って何ですかってね。再び望むと書きます。望むというのは天から降りてくるという意味の望むなんですけどね。再び天から降りてくる。一体誰が降りてくるんですか。猫じゃないですよ。主イエス様が天から望むのです。降りてこられるのです。って驚くでしょうけども、イエス様はかつて一度天から降りてこられましたね。そうそう、赤ん坊の姿でお生まれになったんです、会話を家に。それをお祝いするのがクリスマスでしたね。でイエス様はそのまま人間として33年地上を歩まれて、十字架にお付けになりました。葬られました。ああ、これでおしまいと多くの人は思ってましたが、おしまいではなかった。3日目に墓を空にして復活して、弟子たちに何度も現れて、その上でそれではと言って天に上げられたんですね。今は天のお父様の右の座にいらっしゃると聖書は告げてくれます。そしてそこからやがていつか帰っておいでなんですね。もう一度天から降りてこられる。そのことを再臨と言います。英語ではセカンドカミング。ファーストカミングが2000年前。今度はセカンドカミングですね。いつかそれは誰も知りません。でも必ず、必ずいつか。で、その時を目指して、 もっともっと清く生きようってパウロは言うんですね。そうなれるように私は祈ると。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。全く聖なるものにしてくださいますように。聖なるものと課せられる。聖火という言葉があります。聖火、聖火への祈りです。まあ、聖火というのは神学用語ですので、あまりこの説教の中ではそれほど使いません。ですから、まあ、この折にね、こういう神学用語にも少し慣れてください。キリスト教の救いというものがどういうものかということをですね、少し整理して図に表してみたいと思いました。今日のアウトライン見ていただきますと、あまり見られない図かもわかりません。書いてありますね。左側に、ポッと光が照ったようなところに、義人と書いてあります。で、右の上の方を見てもですね、そこにも、ポッと光が照ったようになって、エイカと書いてあります。で、この2つの間をつなぐ線がニョロニョロと ABC3 つあります。まず A をご覧ください。ほぼまっすぐ方向、右肩上がりにですね、ありまして、そのそばに聖火と書いてありますね。はい。これは、私たちが体験する救いの3段階だと思ってください。3方面といった意味ですね。まず左側は義人です。義と認められる。何のことだろうと思うでしょうけども、もともと私たちは罪人ですから、むしろ罪と認められる、ね、生まれながらのエゴイストなんですよ、ね。でもこんな私たちが天の父様の憐れみによって、そしてイエス様の十字架の身代わりによって許していただける。あたかも悪いこと何にもやったことがないかのような扱いを受ける。義と認められる、そういうことなんですね。これはすごいですね。こんな大きな祝福があるわけですよ。ですから、過去がどんな、もう思い出したくもない、醜いことがいっぱいあったとしても、きれいさっぱり許していただけて、天に迎えられるっていう、これが素晴らしいですね。それが義人です。イエス様を信じていらっしゃる皆さん、皆さんの身にこの義人っていうのがもう起こったんですよ。一瞬のうちでした。イエス様って心から信仰を働かした、その時にですね、義と認められたんですよ。そして今度は右の上のこの A 下ですけど、一気に右の上の A 下に行ってしまいます。これはですね、栄光の姿に課せられるというところですね。私たちの全存在に起こることです。その時というのは、つまりイエス様が再びおいでになる時、イエス様と出会う時ですけども、私たちの体、さまざまなハンディがあり、弱さがあり、年々衰えるということは、こうやむを得ないことですね。こう、歯が抜け、毛が抜け、いろんなものが抜けていきます。いろんなものに見捨てられて、髪の毛に見捨てられるって表現がありますけれども、この悲しい現実ですけれどもね。でもそんな弱い、衰えく体、また病気もする、事故にも遭う、怪我もする。でもこの体がですね、栄光の体と変えられるっていう、とてつもない希望が与えられてるんですね。これがキリストと私たちが出会う時に起こることですよ。で、その時を目指して私たちは生きているわけですけれども、その、過程、その過程に、天のお父様がしてくださること、それが聖火なんですね。聖なるものにと課せられていく、清く変えられていくという部分なんですね。最初の義人はいわば身分の変化でした。滅びゆく罪人であったのですけれども、それが神様の子供という身分を授かりました。それに対して聖火というのは実体の変化ですね。身分は授かってって言いますか、いい身分に生まれたとしてもですね、どうも実態の方があるでしょ、やっぱりね。この皇室に生まれようが、 あるいは王家に生まれようが、王子様という身分があるんだけども、どうもその、そこはもうあまりにもひどくって、やんちゃで、いたずらばかりしてて、もう、心配かけ通しっていうね、これでは困りますと言って、まあ、王子教育がなされて、しつけられて、だんだんと王子様らしい振る舞いができるように変えられていくという。まあ、それと似てますけどもですね、実態の変化です。私たちは天のお父様の子供にしていただくんですけども、どうも見たところ、堕落天使のようなっていうのは、まあそんなことの様子も呈することが時とはしてあってですね、これでも神様の子供かになって、まあそんなことがあるわけですけれども、でも、清められていくのです。清めてくださるのです。清めずには置かないのです。それが天のお父様の心ですね。それが聖果なんですよ。でもここに ABC と3種類の線を描きました。これはどういうことかというとですね、まあ人それぞれでたどる道はいろいろだということを言ってるわけです。A は、これは結構何て言いましょうか、まあ模範的なと言ったらいいんでしょうかね。いい線いってますよね。初めからイエス様の恵みを本当に心から感謝して、正直なお祈りをして、そして気づかされたことをごめんなさい。改めます。ですから助けてください。そういう祈りを持って年々確かに確実に成長していくというね、そういう成果の道をたどる場合ですね。これが一番望ましいんですけども、なかなかその通りに行くのは少ないようですね。B というのはですね、もう一つの典型的な例ですけども、義人によってですね、救われて、神様の子供にされたんですけども、どうも行動が思わしくなくて、横ばい、カニの横ばいのようなですね、さほど変わらない生活をずっと続けてます。けども、ある時にですよ、それは、メッセージを通してかも分かりません。信仰の領書を通してかも分かりません。あるいは素晴らしい先輩に出会って、その人の生き方にすごく感動してかも分かりません。天のお父様、私もあんなふうになりたいんですという切なる祈りが起こり、そしてその中で深い悔い改めを経験してですね、一挙に引き上げられると言いましょうかね。あるグループではこれを清め体験というふうに呼ぶのですけれども、本当に、目覚めて熱い祈りを持って、それから以前とはまっきり、違う、見違えるような生き方をしだす。そしてあとは、栄華を目指してまっしぐらと言いましょうかね。そういう場合のことを言ってるわけですね。それに対して C 型というのがあります。まあ、やはり遅い目覚めをするのですけども、でも目覚めと言ってもですね、非常に少しずつの成長ですね、人生の終わりがけになったやっと、その時に本心に立ち返って一気にというね、こういう場合。まあ、大きく分けて A 型、B 型、C 型というふうに書きましたけども、ある人はですね、A、かっこ新型だな、なんて人もいるかもわかりませんですね。つまり見かけはもう A 型のように外から見えるんですよ。でも実際は中身は、蓋を開けてみれば C 型ね、 A かっこ C、 A かっこ C だって言うんですけどね。まあそういうこともあるでしょうし、いや私はね、どれにも当てはまりません、私は D ですと言って自分なりの曲線を描く方もあると思います。 それは様々なんですね。いずれにせよね、様々な道をたどりますけども、天のお父様の側では何とかして、私の子供になった者たちが、私の子供らしくなってほしいのだってね、働きかけていらっしゃるんです。それが聖果なんですね。そこで今日、聖果に関して3つのことを心に留めていただきたいと思います。まず第一、聖果とは何かというならですね、キリストに似たものとなること。一口に言ってそうだと私は思います。聖果とは、どうなるのかってね、全く聖なるものとしてくださいますようにという言葉だけ見ますとですね、何か、 体がだんだん透明になってきて、ある日礼拝に出てみたらば、あの人もこの人も、そして私も背中に翼が生えていたなんてね、そんなことをイメージするかわかりませんけれども、その類ではないようですね。あるいは、上からの指令をそのまま行う、そういうロボット、になることでもありません。ロボットなんて言ったら何かひんやりと冷たい感じがいたします。そうでなくて、ここでいう全く聖なるものというのは、どういうものなのかというと、それはね、まあ、ここに聖火とはという一つの定義のようなことを説明を書いてきましたけれども、ご覧ください。ちょっと読んでくださいますか。聖火とはというところですね。はい。聖火とは、創造主に背を向けたこの世の欲望とエゴイズムから解放されて、永遠の神の国や真実の隣人愛など、本質的なものを主体に求め、キリストの人柄に近づけられること。生まれながらの私たちは創造主に背を向けたエゴイストですよね。さまざまな欲望にとらわれています。それからなかなか抜け出せない。でもイエス様に出会った時から、そこから解放される道が開かれたのです。感謝して受け取っていく時にですね、そこから自由にさせられてきます。そして真実なもの、本質的なものを求めて歩み出します。そしてそれは、言い方を変えるならば、キリストの人柄に近づけられるということじゃないでしょうか。イエス様、この方はそうです、人の世界に降りてきてくださって、一人の人間として生き抜いてくださり、罪の世にあって、罪に汚れず、罪の誘惑に一度も身を委ねることなく、天のお父様を仰いで歩み抜いてくださったこのイエス様、このイエス様を手本とし、このイエス様をうちに宿して、イエス様の力によってその姿に似せられていくという、このプロセス、それが聖火なんですね。そしてそれは第二に、聖火とは全存在が日々丸ごと健全に保たれることと、こういうふうに言うことができると思います。聖火とは全存在が日々丸ごと健全に保たれること。さっきの言葉を続けて読みますと、責められることがないように、霊、魂、体が完全に守られるようにと言っています。霊、魂、体、これは人間としての全存在です。それが丸ごと守られるように。何から守られるんでしょうか？きっと世の穢れと腐敗から。そういうことではないかと思います。世の穢れと腐敗の誘惑がいつもあります。クリスチャンとなってから、それとの戦いがいつもあります。ずるい金儲けの誘惑があるでしょう。あるいは、情欲を煽るインターネットの様々な誘惑があるでしょう。そして、そのプロセスで時々その誘惑に引っかかってしまったり、負けたり、ね、この、黒星を白星に並べるならば、黒星の方が多かったな、この一週間は、という、そういう歩みがあるかもわかりませんけれども。しかしね、感謝すべきは、聖火の御業が天のお父様によって進められているということです。いろんな葛藤の中で、でも私たちが正直に自分をさらけ出して仰ぐときに、徐々に、負け越しから勝ち越しの人生へと変えられていくんですね。F.B. マイヤーという方が、今日の力という本の中で書いていることを少し紹介いたします。彼が言うには、聖火の御業は静かに黙々と行われます。それは疾風怒涛や竜巻や山火事や地震のように音を立てては来ません。むしろ一滴一滴の水が岩を崩すように、ささやくがごとく小さな夢を持ってまいります。そしてそれほど目覚ましくなくとも着実に深々とことをなすのです。以前は何とも思わずに行っていた悪事を平気でできないようになし、新たに意識した罪を重ねて行うことができないようにしてくれる。こうして着々と次第に私たちの黒い地図は金色に塗り替えられていくのです。 味わい深い言葉ですね。以前は何とも思わずに行っていた悪事を平気でできないようにしてくれる。そして新たに意識した罪を重ねて行うことができないようになっていく。こうして着々と次第に私たちの黒い地図は金色に塗り替えられていくのです。ありがたいことですね。これが成果です。クリスチャンの皆さんはそういう自覚が私たちのうちにあるでしょうか。もしもこの成果が自分のうちにも進んでるんだという自覚がないならば、これは赤の点滅信号ですよ。本当に自分がキリストに出会っているかどうかということが怪しいということですね。真にキリストに出会った者たちは、この全存在にわたる丸ごとのこの守り、健全な生活へとのこの促しがですね、絶えず心の中にあるということを知っているはずです。それではですね、さらにもう一つ、何がこの私たちを成果に駆り立てるんだろうかというときに、第三の点としてですね、覚えておきたいのは、キリスト再臨の希望です。キリスト再臨の希望は成果の原動力となるという点ですね。ヨハネの手紙の中でこう言っています。キリストに対するこの望みを抱く者は皆キリストが清くあられるように自分を清くします。キリストに対するこの望みってどんな望みかなってこの前後を読んでみますと、再臨の望みだということがわかります。キリストが再びおいでになるというこの望みを抱く者は皆キリストが清くあられるように自分を清くするのだって。再臨の希望こそが生活を清めるその原動力となるんだと言ってるんですね。これは考えてみてよくわかると思います。例えば私は2階の部屋、結構最近雑然としてまして、テーブルがあるんですけどね、そこにいろんなものを積んでしまって、時々かなり混乱してますね。でも、私の部屋は定期的に整頓されます。それはなぜかというと、その部屋に人を迎えるからですね、日曜日の朝、例えば洗礼準備の人がやってくると思うとね、机がきれいになりますよね。特に、坂原君が、あるいは一宮君が婚約者を連れてくるとなったらですね、結婚関係となったらば、本当にきれいに磨き上げてお花まで飾ります。誰に会うことになっているかによって、私たちはやっぱり身辺を整えるんですよね。もしもイエス・キリストがおいでになる、いつか分からないけども必ずその方と私はお会いするんだ。ひょっとしてそれは明日かもしれない。そんなことを思うならば、私たちは自分の心の中の部屋をやっぱりきれいにしようとしますよね。そしてイエス様がご覧になって、はぁ、困った、イエスさんちょっと待ってください、ちょっとお部屋の外に、ちょっと待ってください、これは困るんですってね、恥ずかしいんですっていうものを部屋の中に抱えているとするならばね、私たちやっぱりそこで整えなきゃだと思うでしょう。どうなんでしょうか。実際イエス様がもし明日お帰りになるとするときに、お互いの心の部屋の中に見られたら恥ずかしい、これは困るっていうものを今持ってるでしょうか。キリストの再臨の希望こそが成果の原動力。この望みを抱く者は皆キリストが清くあられるように自分を清くします。このお方をお迎えするのにふさわしくありたいと思うわけですね。そう。もっとイエス様のように。そして、この今日のメッセージの第二の点は、そう祈るだけでなくて、主がきっとそうしてくださるというこの確信です。パウロはそういう確信を持っていたんですね。24節見てください。どうぞ24節を聖書本文から声を合わせて読んでくれますか。どうぞ。はい。あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。これがパウロの確信でした。現代訳でこのところを見ますと、あなた方をこの世から救い出してくださった方は、お約束に真実であるから必ずこのことをしてくださるはずだよ。 パウロが確信した理由を挙げてみますと、それは3つあると思います。まず第一はですね、主は真実だから期待できるということです。テサロニケの手紙、初め学んだときに、いや、すごいなと私感心したんですね。なぜならば、テサロニケの皆さん、あなた方は、この国の全信者のお手本ですよ、模範ですよと、パウロが言ってるからですね。パウロからそんな風にベタ褒めにされてる、テサロニケ教会ですから、きっと、道徳的にもいい線いってるっていうかな、先ほどのグラフで言うならば、A の人たちが大勢なんだろうなとは想像するんですけども。けども、パウロのこの祈りを見るときに、いやいや、A の人たちが、ね、大勢の教会であるんですよ。その中に混じって、やはり様々のこの世の誘惑と汚れに翻弄されて、汚れと欲望の中で葛藤している人たちもおったはずだ。内なる葛藤に疲れて、もう半分諦めているような人もいたのかもしれない。そういう人たちのためにパウロは心を熱くして祈り、全く清めてくださるように、イエス様のようになれるようにとパウロは祈るわけですね。そして、主は真実だから、きっと、そのようにしてくださると確信を述べるわけです。で、この真実とは一体何に対する真実かというと、今見たように、お約束に真実というんですね。そう、主イエス様はどんなお約束をそれじゃあしてくださったのか、振り返るならば、十字架の月になる前のこと約束の言葉を思い出すんですよ。あなた方は世にあっては患難がある。しかし勇敢であれ、私は世に勝った。そして、いよ私は世の終わりまでいつもあなた方と一緒だ。こう言ってくださったんですね。これが主の約束です。誘惑との戦い、試練の中にあって、確かに患難がある。けども、負けちゃいけない。私はすでに世に勝ったぞ。そして、勝った私が世の終わりまであなた方と一緒におるんだからね。と言ってくださるわけですね。この約束に対して真実ですから、きっと、大丈夫。これがパウロの第一の確信ですね。そして第二に、主は中途半端をなさらない方です。主は中途半端をなさらないお方だからです。しばらく前のどこかの CM に中途半端やなーってのがありましたけどもね、多分その電気屋さんは、まあ、割引においてもアフターサービスにおいても半端なことはいたしませんよっていうことを言いたいんでしょうけどもね、天の父様なおさらです。アフターサービスにおいて救いに入れた私たちのことをですね、とことん面倒見るおつもりです。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださる。これはピリピの手紙にパウロが書いたことです。あなた方のうちに良い働きを始められた。良い働きというのはもちろん救いの良い働きですね。義人でスタートしたのです。スタートした以上、次に成果、そして栄華にまでとね、アフターケア万全、天のお父様の側では推し進める要因があるのです。私たちの方がそれを嫌がったり逃げたり拒んだりしない限りですね。主は中途半端をなさらない。そして第三としてですね、聖霊がゆっくり確実に変えてくださるからです。聖霊がゆっくり確実に変えてくださる。まあ、体型を変えるんでしたらばね、まるまる美容外科とかいうのにお願いするといいんだろう思いますけども、しかし内面の美容となりますと、内面のエステとなりますと話は違います。それを専門になさるのは聖霊です。第二コリントの3章のパウロの言葉ご覧ください。パウロは何と言いましたか？一緒に読んでみましょう、この言葉。はい。栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働き。出てきましたね。主と同じ形に。これはもちろん外形じゃありませんよ。ね。日に日にイエス様の背丈176センチ。そして顎にはヒゲなんてね。そんな風になったら大変ですね。女性の皆さん。 主と同じ形にというのは、もちろんこれは内面的なことを言ってるわけですよ。内なる姿です。イエス様のあの柔和さ、イエス様のあの忍耐強さ、そしてとことん相手の身になって身を差し出すイエス様の愛、イエス様の勇気、あらゆる面で私たちの憧れのまたのイエス様、そのイエス様の姿に似たものにと変えられていくのです。変えるのは聖霊です。ありがたいですね。この聖霊によるところの人格の変貌こそが聖化、これを成し遂げさせようとして私たちのうちに住まわってくださり、うめくようなその祈りを持って私たちのために日々取りなしていてくださるんですね。この聖霊の内なるうめきを我がうちに感じ取って共に祈るようになっていくときに、私たちはますます変えていくんではないかと思います。パウロの祈り、もっとイエス様のように。そしてパウロの確信、きっとそうしてくださる。ですから私たち、この言葉に励まされて、どうそうですイエス様、どうぞもっとイエス様のように変えてください。祈りたいと思うのです。先ほど読んだこのエフイマイアの言葉、もう一遍読みますよ。聖火の御業は静かに、黙々と行われます。それは疾風、怒涛や竜巻や山火事や地震のように音を立ててはきません。むしろ一滴一滴の水が岩を崩すように、ささやくがごとく。そしてそれほど目覚ましくなくとも着実に深々と。イエス様のように変えてください。その切なる求めを今日もしていきたいと思うんですね。そして最後に一言だけ、死んだハエの話をいたします。死んだハエなんていう言葉が聖書に出てくるのをご存知でしょうか。聖書の一家をずっと読んでいらっしゃる皆さんは最近、伝道者の書、十章をお読みになった時に出会っているはずですね。死んだハエは調合した行為を臭くする。きっとそうしたことがあったんでしょうね。これ書いたのはソロモンですけども、ソロモンの王宮であったんでしょうか。で、王様に献上する香料を混ぜる者がおりまして、王様が本当に喜んでくださる新しいこの調合を見出しましたので、ぜひ王よ、それを献上したいと思います。彼はですね、まあ3種類4種類いろんなものの香料をですね、適度な分量をですね測りながらそれを混ぜ合わせてですね、そしてこの香料を完成させたつもりでした。ところがいよいよ王にそれを献上する日になってですね、前もってその香りをもう一遍確かめておこうと蓋を取ったところが、なんか一種異様な匂いがするんです。どうしたことなのこれはと思ってですね、蓋を開けて光に照らしてよく見たところ、何かポツンと黒いものが見えるわけですね。じっと見ますと、なんとそれがハエじゃないですか。ハエが一匹何かの拍子に紛れ込んで、そしてその香料の中に入って死んでですね、それが元でもってこんな異様な匂いになってしまった、ね、一匹の死んだハエは調合した香料を臭くする。そしてこれは一つの小さな愚かな行動を通して、私たちの香り高い人生が台無しになることがあり得るということをね、言ってるんだと思うんですよ。そして彼がこのようなことを書いたときに、もしかしたらば父親ダビデのことをふと思っていたのかもわかりません。あの香り高い信仰者ダビデの生涯を、彼の人生のこの香りを台無しにしたものは何なのか、ね、そうでした。あのバテシバ事件、人妻にふっと心を迷わせて彼女を召し入れてしまって、あれから大変なスキャンダルを起こしてしまって、これはもう本当にどれほど悔いても悔やみきれない大変なことになってしまったわけですけども、そしてこれを書き記したこのソロモンも多山の石としてここから学ばなきゃいけなかったんですけども、彼もたくさんのそばめにやがて心を寄せて転落していきます。一言ではないのです。聖書を読み、こうして実例を見ながら私たちはそれを警告として、それを点滅信号として、同じようなことが決して私の身に起こらないようにと 心を戒めるのですけれども、立っていると思う者は倒れぬように気をつけなさい、パウロは言います。イエス様のごとくにというこの祈りをいよいよ厚くして、これを損なうもののこのいつも隙間を狙っている悪魔の存在も意識しながら、主を仰いで、主の名を呼んで、この戦いを戦い抜いていきたいと思います。成果、これは主の御業ですけれども、同時に私たちの協力なしにしては進まない戦いであります。今日のこのメッセージの最後の祈りを、どうぞ自分の祈りとして、それから個別の祈りを捧げたいと思います。どうぞ皆さんお立ちくださいますか。アウトラインの祈りを、立つことができる方はどうぞ、無理な方はどうぞそのまま座ったままで結構ですよ。今この祈りを声を合わせてまず読み上げてみたいと思います。祈り、どうぞ。天のお父様、ここに集う私たちを滅びの中から救い出すために、そして御子イエス様に似たものに変えるために召してくださって感謝します。油断すれば今もなおこの世の欲望とエゴイズムに惑わされる愚かな弱いものです。私の霊も魂も体も日々汚れと腐敗から守り、丸ごと健全に保ってください。誘惑をもてあそぶことなく、主を恐れ、主の御名によって断固悪魔と対決して追い散らし、大きく強く歩ませてください。主イエス様、あなたを慕います。あなたに乾きます。もっとあなたのようになれますように。アーメン。では続いてどうぞ、ご自分の祈りを今捧げてください。全員で祈りましょう。声を上げて祈りましょう。